青空 FM 第46回目。第46回目も、美術書店7のサークルリスト読み上げ会です。パーソナリティは私、ホルテです。今はバックエンドを中心にウェブエンジニアとしていろいろやってます。美術書店7の基本情報からおさらいをしていくと、美術書店7は2019年9月22日日曜日、11時から17時まで、池袋サンシャインシティ2階3階、展示ホールシート D。ビルとしては文化会館ビルの2階と3階になります。11時から13時ですね。11時から13時までは有料で、13時以降は無料のイベントとなっています。で、前回、この48D、この一番最後まで読んだので、今回はサノ 01D から読み上げをやっていきたいと思います。サノ 01D、タズブックスさん。タズブックスさんは宣伝をいただいているので、先に宣伝を読み上げます。私たちタズブックスは、イラストレーター、フォトショップ、XD、インデザインなど、アドビアアプリを操作の効率化テクニックを本にまとめ頒布しているサークルです。今回の牛書店ならで出す本は、アドビアアプリと何かを組み合わせて効率アップをテーマに、XDX プラグイン、XD、これかけるかな？ XD かけるアトミックデザイン、Excel インデザインかけるワード、正規表現かけるインデザインの5本立てとなっています。1章では、こんなプラグインを使えば XD での作業がもっと楽に進むんやでの紹介。2章ではちょっと発展して、アトミックデザインの考え方に基づいて、XD のファイル構成をどう構築していくかを解説。3章から4章は、オフィスとの組み合わせについて。3章では、Excel 関数を使った原稿整理術を解説。この工程がイラストレーターやインデザインでの自動化の助けとなります。ワードを扱う4章では、インデザインへの画像挿入やルビ振り、スタイル付けを楽にするためにワードをどう整形するかを解説。トリとなる5章では、インデザインを効率よくオペレーションする際に、今や必須ともいえる正規表現について解説。とはいえ、正規表現は何ができるか、何をしたいかが決まっていないと難しいもの。この章は、正規表現で〇〇したいの事例を挙げた上で仕組みを解説しているので、初めての人でも安心です。合わせて、スクリプトもこもっかいさんからの委託本、Adobe InDesign と Google APP スクリプトの連携、Ruby Free API 編も取り扱っています。XD やイラストレーター、インデザインを効率よく使いたい方へ、私たちタズブックスとスクリプトもこもっかいさんの本がそのヒント、括弧あるいは答えになれば、こんな嬉しいことはありません。牛書店7、サノ 01D で私たちと握手。とのことでーす。というわけで、頒布物をさらっと紹介していくと、新刊が2冊、期間が3冊。あ、まあ、ダウンロード版があるっぽいので、期間も2冊かな？なんか、あ、違う、これ、期間も電子版だから期間1冊だな。新刊2冊、期間1冊ですね。新刊が Adobe CC Anthology 3と、InDesign Google APP Script Ruby Free API 編。で、期間が Adobe CC Anthology 2作業効率編。で、残りは電子版ですね。あ、電子版で Anthology 1もダウンロード版があるみたいですね。この表紙の女の子の格好は、どう見てもアルクエイドっぽい感じですね。あの、2の方の表紙なんですが。というわけで、Adobe をよく使っている方は、このサークルにとりあえず一時的な感じですかね。僕ももし Adobe を使っていたら、ちょっと覗いてみたいなっていう感じです。次、サノ 02D、R360 スタディ3。新刊が2冊、期間が2冊の計4冊ですね。新刊が、初めて作るプロトタイプ、Adobe XD サクッと入門。ドリームウェーバーでサクサク進むワードプレステーマ作成。期間が Adobe XD アニメーションレシピと、Adobe ドリームウェーバービジュアルレイアウトですね。この辺から Adobe 系の島になるのかな？次、サノ 03D、姿さん。頒布物が3冊全部新刊ですね。猫で学ぶ Adobe、始めるデザイン、ウェブデザイン筆形ということで。Adobe の島 プラスデザイン系もこの辺って感じなんですかね。次、サノ 04D、メビウスシーカーさん。名前かっこいい。だが、反復物が登録されておらず、フォトショップを自動化するためのスクリプト本って書いてある。例えば、撮影の AE でトラブルを起こさない PSD を納品するために、JSX スクリプトで自動的にチェックさせるサンプルコードの本ってサークルカットに書いてある。次、サノ 05D、ウィームスさん。反復物が8つかな。新刊が2つ。2つですね。新刊が抵抗カラーコードカルタ。まあ本というかゲームなんですけど、抵抗カラーコードカルタと、光線 14S 同人誌キープカルク&キャリーオンの PDF って書いてあるんで電子版ですかね。まあ、カルタはともかくとして、この光線14図っていうのは、今年高専を卒業した高専 14S の有志が、計算科学の分野で興味を持った内容をピックアップし、サンプルコード付きでまとめた勉強ノートだそうです。巡回冗長検査と GC、ガベージコレクションですね。についての本みたいですね。で、機関が、プログラミング言語カルタ、Git コマンドカルタ学習ガイドブック、プログラマーのためのマスキングテープ、作ろうモータードライバー、完全に理解して自走できる本かな。あ、自作できる本ですね。で、高専 14S 闇鍋同人本、Together 1、デザインとプログラミングの鍋、Together 2、数学と電気の鍋、という機関になっております。プログラミング言語カルタとか、抵抗カラーコードカルタは、ちょっと面白そうですね。抵抗のカラーコードは、僕も素では読めないので、いつも Excel かなんかを使って、計算していました。次、サノ 06D、ミスットさん。反復物が5つ。新刊が？あ、全部新刊ですね。くさび型文字とユニコードの出会いにまつわるエトセトラ。誰も得しない Git の使い方と、誰かが得する Git の使い方。サンプルソースはどう配布されるべきか。三つ秀、福井に来たってよ。Unity の Android アプリでジョイコンを作ってみた。の5つですね。すごい、ごったにな感じのサークル。合同サークルみたいな感じなのかな。くさび型文字とユニコードの出会いにまつわるエトセテラっていうのは、ツイッターでちょっとお見かけしたような気がしますね。くさび型文字はまあ文字化けしちゃうから、これをユニコードに登録したってことなのかな。すごいな。なんか読み物として単純に読みたいからチェックしておこう。次、サーの 07D、サンプロさん、反復物登録なし。メンバーが執筆した技術系のよろず本とユニコードの文字を1枚のポスターに収めたユニコード巨大地図の販売を予定しています。これ、くさび型文字も入ってるのかな。次、サノ 08D、カジュエンさん。新刊が1冊、オートデスクスケッチブックリファレンス。オートデスク社のスケッチブックの機能を紹介。これあれかな ?Windows に標準でついてるスケッチブックのやつかな、まあ、Windows っていうか Windows 10の最近のやつだと思いますけどね。MS Paint ぐらいのシンプルなやつで良かったんですけどね。個人的にこの表紙の絵が銀河英雄伝説の同盟軍のキャラクターっぽい感じですね。次、サノ 09D、プロメリアワークスさん。新刊が一冊、動くパワポ。パワポの実用的なアニメーションの本。なるほど、面白い。次、サノ 10D、スキマネコスさん。反復物が2冊。新刊はないけど、偽書博で反復したものだから一応、有書店7的には新刊なんですかね。オフィスはそうやって使うもんじゃねえから、と、ラノベでわかる情報セキュリティですね。この偽書博でも、このサークルさん読んだ記憶がある。次、サノ 11D、スリーエイトさん。反復物が新刊1冊で、シェアポイント2019をハイパー V でインストールする手順書なんですけど、だそうです。非常にわかりやすい。タイトルで読み上げる側としてはありがたいですね。サノ 12D、デブフルさん、すらデブすらフルということで、いっぱいいっぱいってことかな。確かに反復物が登録されていない。設計書を設計する試み、現場でゼロから設計書を書く人をサポートします。だそうです。一応、チェックしておこう。どんな本なんだろう。サノ 13D、ポスポメさん。新刊が一冊で、ポスポメのサーバーサイドアーキテクチャーさん。実装パターンについて解説している書籍だそうです。アーキテクチャ的な話ですね。次、サノ 14D、月刊 IO 技術書店部さん。反復物が5 5冊で全て新刊、 IO フリー版、顔文字くん、 M5 スタックで始める電子工作、 Linux 技術者のための C 言語入門、機械技術者の鉄道模型実験室。月刊 IO って結構有名な技術系の雑誌だったと思うんですよね。月刊 IO フリー版は技術書の書き方、雑誌投稿の手吹きからちょっとした裏話までだそうです。ちょっと M5 スタックで始める電子工作が気になるが我慢しておこう。次、サノ 15D ビルド工房さん。反復物登録なしですが、標準 C、C プラライブラリーでの作り方、ライブラリーの使い方じゃなくて作り方について書く本らしいです。次、サノ 16D、イナムの御霊ラボさん。イナムの御霊ラボ。難しい。反復物が新刊一冊で C プラプラプログラミング診断室。表紙の狐耳かなの女の子が可愛い。C プラプラ初心者を出し、その先へと進むプログラマーへのメッセージをまとめた本だそうです。次、サノ 17D、C プラプラ全くわからんさん。新刊が一冊、C プラプラプログラム高速化のための知識と計測ということで、この辺が C プラプラ界隈っぽい感じですかね。次、サノ 18D、へその王さん、反復物登録なしですが、法律の構造を解析して可視化します。使っている技術はグラフ理論です。GFI かなという可視化ツールを利用して、可視化していくということらしいですね。なんかサークルカットに新刊落ちましたって書いてあるけど、どういうことなんだろう。次、サノ 19D、技術と法律3。反復物が3つで、新刊が1冊、期間が2冊ですね。技術と法律2019が新刊で、同2018が期間で、商業指版の技術と法律が出るみたいですね。弁護士、中小企業診断士、ソフトウェアエンジニア、行政書士などが今関心がある技術と法律のトピックについて、トピックに縛りなく語り倒した内容をまとめた本。トピックについてトピックに縛りなくってすごいな、なんか。次、サノ 20D、パイクオンツさん。新刊が一冊かな？技術の闇鍋という本です。技術を持ち寄ったら犬も飼わないような闇鍋ができました。一口いかがですか？フロント初心者が Chrome エクステンションを期間2週間で作る話。テスタブル Python、ストック&ビットコイン with Python の3つみたいですね。次、サノ 21D、突進の会さん。反復物登録なし。私たち突進の会メンバーそれぞれがその時興味があることを本にしました。スタックオーバーフローの進め、ざっくりわかる。バグバウンティー、Google ホームで YouTube を無料で聞けるようにしてみた。の3つですかね。次、サノ 22D、アンドロメダスさん。反復物は新刊1冊で、ノードって書いてありますね。ノードって書いてあるけど、ノード JS じゃなくて、ブロックチェーンとか通貨の進め、マイニングといった仮想通貨に関する本ですかね。次、サノ 23D、アイオータジャパンさん。新刊が2冊ですね。IOTA 超入門仕組み編と IOTA 超入門実装編。IOTA っていうのが IoT と M2M での利用に特化した分散型台帳技術、暗号資産の一つである IOTA に関する仕組みの解説。分散型台帳技術、暗号資産っていうのがまたちょっと難しいですが、そういうものがあるんですね。ああ、これも仮想通貨とか、そういう話なのかもしれないな。ブロックチェーン的な。次、サノ 24D、なんでもトークンさん。新刊一冊、ブックオンチェーン。ブロックチェーンの本みたいですね。流書店ならで出版する本をブロックチェーン技術で拡張することによって、ブロックチェーンの可能性を体感しながら学ぶことができる本です。すごい。面白いですね。次、サノ 25D、ブロックチェーンビズ編集部さん。新刊一冊、期間一冊。新刊が基本用語から最新規格までは分かりやすく、ブロックチェーン用語集。期間がブロックチェーン用語集。ということで、改訂版みたいな感じなのかな。でもどっちもすごい分厚いな。新刊168ページ。期間が220ページになってる。ブロックチェーンの用語はすごい多いんだな。次、サノ 26D、ネムパーズさん。ネムバーズさんですね。新刊が、2冊。次世代 NEM で始めるブロックチェーンアプリケーション開発。あ、と、これの電子版があるから、新刊1冊ですね。次世代 NEM で始めるブロックチェーンアプリケーション開発。まあ、ブロックチェーン、NEM に関する本みたいですね。 次、佐野 27D、自転車操業さん。嫌なサークル名だな。新刊が一冊、同人イベントに Apple Pay を紛れ込ませる。Apple Pay の電子決済系の方みたいですね。期間が同人イベントに電子マネーを紛れ込ませる。交通系復活。同人イベントに電子書籍を紛れ込ませる。星のかけらの物語が形になった後の物語。同人イベントに NFC 決済を紛れ込ませる。が期間ですね。次、佐野 28D、とこしえ工房。反復物が4つ。全部期間かな？まあ、1個。この間の夏コミで出たやつがあるので、これは牛書店7初反復かもしれないですね。FX で1000万円溶かしてからの反撃がその夏コミの本ですね。で、期間が電子決済できるかな導入と現状、極小スマホ買ってみた、大人の社会見学1から3総集編の計4冊ですね。次が、死の 01D。あ、差が終わりましたね。死の 01D、ニコブックさん。ニコブック。3. 反復物登録なし。ラムダ計算の入門解説書を出す予定。数理論理学の基礎から丁寧かつ分かりやすく解説したい。次、死の 02D。趣味はデバッグ3。反復物が4冊。新刊がないのかな？オレオレ言語になって型推論が欲しい。手続きハスケル。オレオレ言語、あ、これ電子版か。なんで、2。期間が2冊ですね。オレオレ言語にだって型推論が欲しいと手続きハスケルですね。あ、ジャンル詳細に新刊はありませんって書いてある。次、セノ 03D、ダメポラボさん。新刊が2冊。いや、1冊だな。この電子と物理を別々に登録するのやめてほしいな、新刊が1冊、ハスケルで戦う競技プログラミング。期間がラテックス処理、自動化ツールのクラッと、ああ、これ、テフって読むんですよね。クラットテフ、使い方とその仕組みですね。次、死の 04D、ラムダさん、3。反復物登録なし、関数型言語やラムダ計算について書きます。次、死の 05D、スミコロモチさん。反復物が新刊一冊、すごいハスケル、自分で作ろう。これはハスケルを自分で作るのか。ハスケルをプログラミングするって書いてある。へえ、すごい。そんなことできるんだ。次、シノ 06D、ドジソンラボさん。反復物登録なし。ハスケルで作るウェブアプリケーション。ハスケルってもう何でもできるんだな。まあ大体どの言語でも何でもできるか。シノ 07D、一丁目ラボさん。反復物は新刊一冊で、一丁目ラボ技術報告、シャープ1。エルムの世界へようこそ、スカラ標準ライブラリからモナドの気持ちを学んでみる。モナドってなんだろう。様々なウェブ API に触れてみよう。表紙、デザイン、あ、これは別の話か。なんで、この3章ですね。エルムの世界へようこそ、スカラ標準ライブラリーから、モナドの気持ちを学んでみる。様々な Web API に触れてみよう。の3つが入った本みたいですね。合同詞ですね。次、シノ 08D、パレンホリックさん。反復物が4つ、新刊が2冊。クロージャーに入門したら知っておきたい5つのこと。リスプとコンピュータ音楽ボリューム1、コモンリスプミュージックが新刊で、期間が3つのリスプ3つの世界、サバイバルコモンリスプですね。リスプに関係する本ですね。リスプと、あ、クロージャーもあるか。クロージャーとリスプの本ですね。リスプと音楽っていうのがまたちょっと面白いですね。次、シノ 09D、プログラミング言語、エギソンって読んだ。エギソンさん。反復物が登録されていないが、エギソンっていう言語に関する本なんですかね。パターンマッチ思考プログラミング応用事例、自動定理証明、SMT ソルバー、群論、地図の彩色、ハスケル実装、属エギソン開発誌、エギソン合同誌第2弾って書いてある。次、死の 10D、リバイバルオブホースさん。新刊が1冊、ダークホースプロローグ。ホースっていうのは1970年代に誕生したスタック思考言語、ホースのことを指しているみたいですね。そのモダンな処理系である G ホースを使って実際にコードを書きながら、そのシンプルかつ強力な言語機能やメタプログラミングについて学べる入門書を頒布ということらしいです。スタック思考言語っていうのが気になるんで、ちょっとチェックしておこう。次、シノ 11D、バケラ .jp さん。新刊1冊で初めてのバケラですね。 このバキュラってツイッターで見かけて知ったんですけど、バックアップのソフトみたいですね。初めて知りました。バックアップ、バキュラサーバー自体は Linux で作るけど、Windows、Mac、Linux のバックアップを取得可能だそうです。もちろん Linux もということで、ちょっと気になるからチェックしておこう。次、市の 12D、電脳利息さん。新刊一冊、期間一冊ですね。新刊が泥臭い組み込みの話。期間がほんのり詳しい UEFI BIOS。組み込み開発は大変なんですよね。いろいろ制限があったり、なんだったりして。一応それの初心者向けの方みたいですね。次、市の 13D、海洋軟件さん。軟件っていうのは柔らかい。軟体の軟に、一件二件の件で軟件と書いてありますね。反復物は新刊一冊、期間二冊。新刊が UEFI 読本ごった二編。期間が UEFI 読本グラブ編と同 Linux 編ですね。UEFI に関する本みたいですね。次、市の 14D。渡辺 P さん。新刊が1冊、期間が2冊。新刊が増補版3つの計算シミュレーター。期間がシルスイフトの秘密の生活。低レイヤーの挑戦。この SIL スイフトっていうのはシルスイフトで合ってるのかな。開発言語スイフトの中間言語が SIL なんですね。オブジェクトファイルみたいな感じなのかな。新刊の3つの計算シミュレーターっていうのは、チューリングマシン、ラムダ計算、再帰計算の3つを指しているみたいですね。次、市の 15D、モプリスさん。新刊が1冊、期間が2冊。新刊がファイルシステムクリスタル。期間がプロセススケジュールブロッサムとメモリーアロケーターアクアリウム。結構表紙が可愛い感じですね。結構低レイヤー的なところを書いてある本。なんだ、すごいな。次、市の 16D、ウィンドホールスさん。新刊1冊、期間2冊。デルブでいいのかな？デルブ入門、デバッカの役割からコアダンプ解析まで。DELVE ですね。で、期間が Linux のプロセススケジューラー、カーネル 0.01 から 5.0 まで。Ryzen REGV バトルの、あ、失礼。まだ期間がありました。図解でわかるメルトダウン、初めての BTRFS、カーネルモジュール作成で学ぶ Linux カーネル開発の基礎知識。改訂第2版。Linux カーネルで学ぶ C 言語マクロテクニックで合計7冊ですね。新刊がこのデルブ入門ってやつみたいです。次、市の 17D、京都工科学研究所さん。新刊が1冊。カピバラ博士の分子動力学計算マニュアル。分子動力学に関する本みたいですね。分子運動をシミュレーションするマニュアル型入門書。すごいな。市の 18D、コサイン探偵さん。オープン CV デバッグ探偵記。新刊一冊ですね。オープン CV っていうのは何なんだろう。まあ、オープン CV をデバッグしていた時のクロータンって書いてあります。次、市の 19D、怪しいビット列さん。新刊が2冊。ロスレス音声コーデック。基本理論と実装。デジタル信号処理技典。技典ってのは偽の辞典と書いて技典ですね。これは音声コーデックの話とデジタル信号処理に関する本みたいですね。技典っていうのが気になるけど。異端的入門書だから技典なのかな。次、市の 20D、フリニチさん。新刊2冊。漫画でわかる画像の基本。残業を減らし定時で帰る仕事術。低時代者はエンジニアのキャリア形成と両立できるか。なんかこの本、Kindle で買ったような気がしなくもなくもない。定時で帰る仕事術。今、Kindle を確認したら、やっぱりこの残業を照らし定時で帰る仕事術、買ってますね。結構前の話っぽい感じでした。次、市の 21D、ニコラボさん。新刊が1冊、FFmpeg の本。FFmpeg って、いうソフトがあるんですかね。いつもオプションとフィルターの使い方をググっている人が最初に調べる FFmpeg の本って書いてある。次、市の 22D、ナノセカンズハンターさん。新刊が1冊、プログラマーズポケットリファレンス。プログラミング言語間の比較やソフトウェア開発をする際に必要な知識について見開きで解説した本。面白いですね。次、市の 23D、TJ ポッドファンさん。新刊が2冊。TJ ボットゼロの薄い本と TJBOT0 の水本応用編。基礎編と応用編ですね。TJBOT っていうのは、ラズパイとノードレッドで動く自分で作る AI ロボット TJBOT0 を題材にした水本だそうです。なんかそういうキットがあるみたいですね。ダンボールキット TJBOT って書いてある。へぇ、面白そう。ちょっと見に行ってみよう。チェックしとこう。次。C24D、ロボット修行中さん。反復物、全部新刊で4冊。ロボットマスターへの道、電子回路合併号。ロボットマスターへの道、電子回路編9。同、波。ロボットマスターへの道、パーツ、入門編。あれ。9、波と来たら、序じゃないのか。パーツ入門編になってる。ロボット関係の本、みたいですね。本屋にあるロボ関係の本が難しいのが多いと思うので、ロボットの本が読めるようになるまでの空白部分をこのサークルで埋めていくのが目的ということらしいです。ちょっと面白そうなんで見に行ってみよう。チェックしとこう。次、C25D、ロボログさん。反復物が新刊一冊で、教科学習基礎から実践。パイトーチとマキナで二足歩行エージェントを作る。オープン AI ジム上で構築したロボットの学習を行わせるまでを解説する書籍だそうです。C26D、お猿のロボットロボ。ロボット作りたい息子とその母の話。ロボットを作りたい息子とそれに付き合ってるお母さんの話みたいですね。新刊がそのロボット作りたい息子とその母の話っていうみたいです。なんか普通に読み物として面白そう。B5 サイズフルカラー36ページ。次、C27D、MPM さん。新刊が1冊、期間が3冊。新刊がペーパーオットマタ、CDR。ペーパーロボットの範疇から漏れてしまった動くペーパーモデル。ペーパーロボットっていうのを作ってるんですね。期間がペーパーロボット図鑑、ペーパーロボティックオリジン、ペーパーロボティクス、紙ロボット工学。ゴム動力で二足歩行する紙のロボットについて書かれてるみたいですね。面白そうだからチェックしておこう。次、C28D、フライングギアーズさん。新刊が2冊、期間が3冊。新刊が光線ロボコンの本11。あ、また電子版か。光線ロボコンの本11が新刊で、期間が光線ロボコンの本10と9ですね。なんで書籍としては3つだけですね。次、C29D、Mローズさん。Mローズ、アーマードコアに似たような名前の会社があったな。Mロードだったかな。新刊が1冊、川ロボ法。川崎ロボット競技大会に向けて、私たち Mローズが制作したロボットの技術紹介本。川崎ロボット技術大会ってのがあるんだ。ロボコンみたいな感じなのかな。次、C30D、アーカム研究所。新刊2冊、期間1冊。アーカム研究所ボリューム6。エネルギー安全保障、デジタル簡易無線運用、ジェットソンなのによる画像認識、最新オープンシフト環境作成、AWS の EC2 インスタンス、MBSE ツールなどの各種成果をまとめた合同誌。で、期間がアーカム研究所ボリューム5、DNN とアームボット、自動翻訳ボット、ワッツオンランゲージトランスファーと IBM クラウド、EV3 デブ、アレクサについて、弁証法的論理学、テストツールなどの合同誌。あ、新刊の前に期間を読んでしまった。新刊がもう一冊あって、委託で、キャンディーファクトリーボリューム3。IBM クラウドパース&デブオプスツールチェインを使って、アプリ作成、MBSE ツール、Python 教材、天気の子についての考察、Google APP スクリプトで LINE ボット作成、AWS のアカウントなどについて各種成果をまとめた合同誌。ロリポップラボさんからの委託だそうです。次、C31D、反復物登録なし。Arduino で移動ロボットができるまで、ジェットソンなので画像処理入門。Docker で AVR、Arduino の開発環境構築。次、C32D、コクダランドさん。新刊が3冊、期間が3冊。1個はグッズかな。新刊がアッキーのラズピッピいじり4。ラズパイサウンドナンバー4。で、新しいグッズが、麦粉アクリルキーホルダー。で、期間が、エジェクト2012-2017。ミクッターの薄い本、ボリューム14、レズター追い取り。で、エジェクタオルかな。エジェクトコマンドユーザー会っていうのがあるみたいですね。それに関する本みたい。 ああ、エジェクト2012-2017が、そのエジェクトユーザー会に関する本で、エジェクタオルが、タオルですね。この ラズパイ系とエジェクトコマンドユーザー会が入ってるって感じなんですかね。次、死の 33D、空と月さん。アンプ物登録なしですが、無線 LAN 搭載 SD カード、フラッシュ AI に関する技術情報や、MSX および X68000 などのレトロ PC に関する話題、同人ハードの制作など。これ、秋葉原の電子店、電子部品を売っているお店の本みたいのを昔、ギー書店5かなんかで買った覚えがあるサークルさんですね。見覚えのあるサークルかと。次、死の 34D、マーキュリー日本橋さん。新刊が3つ。MUTIF-09-6809 シングルボード、コンピューター用拡張ボード、IOEXP-09 の制作。もう読んでるだけでは全然わかんないと思うけど、マイコンボード、レトロマイコンボードの制作みたいですね。算術演算プロセッサー AM9511A アドオンボードの制作と解説。モトローラ MC6809 を用いた自作レトロマイコンボード、MUTIF-09 の専用ソケットに挿す AMD 製の算術演算プロセッサー AM9511A を用いたアドオンボードの制作機だそうです。すげえ難しい。で、最後が MUTIF-09-6809 シングルボードコンピューター技術メモ。いやー、すごい。ガチハード勢だ。死の 35D、こじくれワークスさん。新刊が1冊、期間が5冊。新刊が3次元クロスポイントメモリー、3DX ポイントメモリーの基礎。期間が世界初のマイクロプロセッサをインテルと共同開発した日本企業、ビジコン物語。3次元難度、フラッシュメモリーの基礎知識。3D 難度フラッシュメモリーを支える技術。強誘電体メモリーの基礎知識。FE-RAM のことですね。SSD と HDD が壊れるまで。すごい。メモリとディスク系のサークルさんみたいですね。次、死の 36D、水晶雫世界。もうひよひよさんが、まあ、知り合いというか、顔見知り程度の感じで知り合いなので、水晶雫世界といえば、クリスタルディスクインフォを作成しているひよひよさんのサークルですね。新刊が一冊みたいですね。新刊が入門水晶雫と学ぶ自然言語処理、携帯素解析編。で、期間が水晶雫のなでしかのお時間、水晶雫のなでしかのお時間率、クリスタルディスクマーク、インターナルズ、ストレージを極めるの合計4巻ですね。自然言語処理はウェブブラウザで始めるって書いてある。すごいな。ブラウザでできるんだ。次、死の 37D、キシマクラフトワークスさん。新刊が1冊、期間が2冊。新刊がゼロから始める MRuby デバイス作り。期間が MRuby バイトコードハンドブック。MRuby スラシーの小さな世界。MRuby は組み込み向けの Ruby だったと思うんで、それを使ったマイコンとかの、まあハード、カードというか組み込み系の本みたいですね。一応サークルカットには初心者でも作れるオリジナル ESP32 ゲーム機って書いてある。パッと見た感じゲームっぽいことはあまり書いてなさそうな感じですが。次、死の 38G、グリテックスさん。新刊が1冊、期間が5冊。まあ、グッズは1個あるんで、4冊と1個かな。新刊が ESP32、RD ので RTOS 入門。期間が ESP32 で Firebase。USB Type-C 搭載、プロマイクロ互換ボード、C プロマイクロ R2。私は ESP32 ちょっとできる T シャツ。壊れたシンクパッドを中古のシンクパッドで直してみた。BLE セパレートキーワードを作ってみた。1ハードウェア編。グッズ2個だったんで、本が2冊のグッズ2個ですね。いやー、自作キーボード気になるけど、我慢しておこう。次、死の 39D、北南書房さん。新刊が2冊、期間が1冊で、実践もモーダブル、モーダブル。JavaScript で始める IoT アプリケーション。MBOS スタック用アプリ、叩けボンゴキャットが新刊ですね。期間が初めての MBOS スタック。MBOS スタックもいつか触ってみたいデバイスの一つですね。気になる。次、死の 40D、ショートラバーズさん。新刊が1冊、2冊、3冊。3冊に、期間が1冊、 器グッズが1個ですね。新刊がプリメイド AI ESP32 で遊んだ話。GPN41CS、オクラスクエスト、Windows MR 対応 VR レンズアダプターの3冊ですね。それぞれ、なんだろう。何の本なんだ。プリメイド AI っていうのは、ロボット界隈で最近話題の格安ロボット、プリメイド AI っていうのがあるらしいですね。まあ、それを ESP32 で動かしてきた、見たっていう本らしいです。GPN4ICS かなは、これ本じゃなくてマイコンボードですね。で、オクラスクエスト Windows MR 対応 VR レンズアダプターは、これも本じゃなくて、メガネフレーム、VR 用のメガネフレームだそうです。で、機関が令和キーホルダー、平成キーホルダーと、あと、イーゲル初心者のための自作 RD の制作入門だそうです。次、市の 41G、ふがふがさん。新刊が2冊、うち1冊は委託ですね。M5 スタックで始める組み込みラスト。あと委託で SEPIA タイマーズ2019オータム。SEPIA タイマーズっていうサークルさんの ESP32 本とかラストとかディープラーニングみたいな話だそうです。次、市の 42D、みんなのラボさん。反復物が登録されていませんが、RD の対応、MBED 対応のマイコン用ハードウェア、液晶ディスプレイ、自作キーボード、学習用キット、冊子を作成、配布しています。おー、市が終わった。市が終わって巣まで来ましたが、巣と背が結構長そうなのと、まだ収録時間的に1時間行ってない感じなんで、このまま巣も行けるとこまで行ってみようかなと思います。というわけで、巣の 01D、新直大陸さん。反復物は新刊1冊で、新直大陸6。内容的には、アセンブラをアセンブリで作ってみる。作って覚えるコンピューテーション式。SATI-SFI で技術同心紙を作ろう。結構低レイヤーの話なんですかね。コンピューテーション式っていうのがよくわかんないですが。次、巣の 02D。マセマティカン研究会コマシエブさん。難しい。新刊1冊、期間1冊で、ラズパイと A-Tiny85 による IT 数クラスター。機関が、あがめよブランク、たたえよオブジェクト。新刊の A-Tiny85 による I2C クラスターっていうのは、本書は、ライズパイゼロに多数の安価な RD の、A-Tiny85 を I2C で接続して、MPU クラスターシステムの制作方法を説明する。うん、難しい。なんか表紙に石仮面みたいな、電子工作された石仮面みたいのが、表紙になっていて、ちょっと恐怖感を覚える感じですね。で、機関のあがめをブランクたたえをオブジェクトは、さらによくわからない感じ ですね。マスマティカが強力なソロバーであることがよく知られているが、プログラム言語としてはマイナーな立場にある。そこでマスマティカのプログラム言語部分であるウォルフラム言語について、その原初部分から始めて、実はオーセンティックなオブジェクト思考機能を持っていること、そして連想と組み合わせることで生まれる新たな展開までの概略を説明するということらしいです。なるほど。わからんって感じですね。次、巣の 03D、暗黙の型宣言さん。暗黙さん、ペンネーム、レプトケファレスって言うんだ。ずっと暗黙さんって言ってた。まあ、中の人、知り合いなんですけど、暗黙さんは新刊が4冊、期間が1冊。すごいな。新刊がモダンフォートラン入門。フォートランによる実践オブジェクト思考プログラミング。改訂版、流体計算で覚える Python 3。空力音の直接数値計算を支える技術が新刊ですね。で、期間がワード数式文典。ということで、暗黙さんはフォートランの本を書いているで、まあ、有名というか、仲間内では有名というか、という感じで、今回もフォートラン、モダンフォートラン入門とか、フォートランによる実践オブジェクト思考プログラミングとかっていうのがありますね。あとは、流体計算で覚える Python 3と、空力音の直接数値計算を支える技術っていうことで、数値計算に関する本がやっぱり多いですね。まあ、その中で異彩を放つのが、ワード数式文典っていう、個人的に暗黙さんの各本の表紙のデザインがすごいシンプルで好きなんで、 まあ、ちょっと気になる方がいたらぜひサークルまで見に行っていただければなぁなんて思います。次、スノ 04D バイナリーイーターさん、新刊が2冊、期間が1冊で、データ解析、データ競合解析アリゴリズムの基礎と実装、分散平衡バグ検査の基礎と実装が新刊で、期間が動的バイナリ解析の基礎 with インテルピンだそうです。いやーもうこの辺は完全に門外漢なんでなんとなく書いてあることが分からそうで分からないっていう感じがすごいですね。次、スノ 05D、ソネオオートマタさん。ああ、これ、義勇書店6か義書博で見た表紙がめっちゃかっこいいサークルさんですね。新刊がない。義勇書店6が初って書いてあるから。あ、新刊あった。新刊が465プロジェクトボリューム1。Python 製ボットを作る、スカラのコア言語ドット解説、アスキーアートでなんかするっていう合同誌みたいですね。で、期間が IBMQ とブルーカットで始め、で、ゼロから始める量子コンピューター、ソネオズレターボリューム1、FPGA と ARM で作る自作 USB オーディオインターフェースシャープ1、USB ミディデバイス編。ソネオズレターは、ブログでまとめている評論系記事、天気の子伊藤計画などと SF 小説をセットにした本だそうです。サークルカットもかっこいい。新刊の465プロジェクトボリューム1は結構可愛い感じですね。次、スノ 06D、インディゴアルゴリズムさん。反復物登録なし。オープン XML 形式の Excel ワークブックを C シャープで手軽に扱うことができる OSS ライブラリである Closed XML のチップスを紹介する本だそうです。次、スノ 07D、ジュニアさん。反復物登録なし。Excel 上で VBA を動かし画像処理を行う本。NFC の学生証のエミュレートをまとめた本。なんか、サークルカットが、ちびまる子ちゃんみたいな感じですね。かわいい。次、スノ 08D、サザンパラダイスさん。新刊が2冊。Excel 裏リファレンスと、ダウンロードカードを作ろう。2冊ですね。ダウンロードカードを作ろうは、ガチでダウンロードカードの使用決めから印刷までに決めること、手順などをまとめた本だそうです。すごい、丁寧だな。次、スノ 09D、ショップパートナーさん。新刊が一冊で、小説、プログラミング VBA。あらすじ、主人公の桜木と片倉を中心に描かれる VPA プログラマーの物語。競合ベンダーが現れる中、主人公たちは案件を勝ち取れるか、Excel、アクセスのマル秘テクを紹介。入門書には載ってない、現場で差をつけるプロの技を学べ。この、今更 VBA っていうのがすごいいい感じですね。グッとくる。次、スノ 10D、皮肉屋さん。反復物が新刊2冊で、可愛い猫ちゃんの RPA 導入しようぜと言われた編と、UI パスアクティビティジャーニー、厳選30アクティビティの2巻ですね。UI パスアクティビティジャーニーっていうのは、RPA ツール UI パススタジオの部品である、アクティビティに関するツイッター投稿のまとめ本だそうです。面白い。次、スノ 11D、グーテライゼさん。自動化や RPA で日頃のゲームとか業務とかの効率化を考え始める本。ゲームを RPA するっていうのはちょっと面白いかもしれないですね。昔、全自動試練なんてものがあったりしましたが、まあ、あれはどっちかっていうと、画像解析とか機械学習がメインだったような感じがしなくもないですが。次、スノ 12D、モナディックラベル。モナディックレベルさん。REBL と書いてレベルって読むんですね。新刊が2冊、期間が1冊。新刊がハモンジャバ。この、オライリーみたいな表紙にゴリラが笹かなんかを、木の枝かな、を加えてる感じでハモンジャバっていうのがすごいグッときますね。で、もう一冊の新刊が、個人で始める RPA、非エンジニアにでもできる業務自動化プログラミング。で、期間が ML5JS と P5JS で作る機械学習コンテンツプログラム。RPA が非エンジニアでもできる業務自動化っていうのは結構刺さる人がいそうですね。あ、ほら、ハモン Java は Java に関する愚痴を書いてるみたいですね。次、スノ 13D、フィジカロイドさん。反復物登録なし。RPI を使って自作既製品ハードウェアをテストするテクニックをいくつか紹介します。ハードウェアの怖さは不具合だが確率的に発生するということです。なるべく効率的に不具合を炙り出すにはテスト自動化がキーになります。ということです。 次、スの 14D、クルナクラスさん。新刊一冊に、期間が一冊ですね。新刊が、おめでとう、QA は QA エンジニアに進化した。このゲームボーイのポケモンを多分、フューチャーした感じの表紙がグッときますね。で、期間がチームで作る RESTful API。ああ、サーバーエンジニアとアプリエンジニアが協力して作る API 実装ハンズオンということで、そのあたりがチームってことらしいですね。次、スの 15D、紙印さん。ペーパーの紙に、印鑑の印に印と書いて紙印ですね。反復物が、新刊が一冊ですね。テスト設計入門2019年度版。ソフトウェアテスト設計の初歩から実践までということで。テスト設計の本みたいですね。一応チェックしておこう。次、スの 16D、ヤケクソンさん。ガリクソンみたいな名前ですね。反復物登録なし、インフラ、特にネットワークの検証試験に関して TTCN3 を使ったテスト自動化のノウハウをまとめます。次、スの 17D、JSTQB アドバンスドレベル試験勉強会さん。何の試験なんだろう。JSTQB。JSTQB が何かはパッと見書いていないような気がする。新刊が一冊、JSTQB アドバンスレベルテストマネージャー試験対策問題集。で、期間が JSTQB アドバンストレベルテストアナリスト試験対策問題集だそうです。次、スの 18G、バグバグさん。反復物登録なし、ソフトウェア開発に必ずつきもの、バグについて何か書きます。バグを避けるためにバグについて知ろう。だそうです。次、スの 19D、ハンダ技術研究所さん。新刊が2冊、探索的テストの進め方改訂版。往年のゲームブック、火吹山の魔法使いをセータマシンズで表記。する本。1980年代に大流行したゲームブック、そのブームの火付け役となった火吹山の魔法使いを UML のステートマシンズで表記する本。こういう本面白いですね。次、スの 20D、 クラブインクさん。新刊が3冊、期間が2冊。新刊が、これは300というものか300というものか、300マルチプルチョイスズさん。あ、3じゃない。300マルチプルチョイスズ。悩めるエンジニアのためのポケットファシリテーター、ゆるっとファシリテーターによる31の問い。事例で学ぶソフトウェアテストと品質。で、期間が202、202かな、アクセプテッド。ああ、これあれか、HTTP ステータスコードなのかな。じゃあ201クリエイテッドでもいいわけだな。で、今、中身をちょっと見て思ったのが、300マルチプルチョイスズの中身が、ソフトウェアテスト、アジャイルの外部勉強会で知り合ったメンバーを中心に、それぞれが普段の業務や外部メンバーとの交流をもとに書き上げたエッセイ集、テスト計画、アジャイル、QA 組織、テストの自動化、テストの考え方等って書いてあるんで、ちょっと気になる。チェックしておこう。あと、新刊の悩めるエンジニアのためのポケットファシリテーターっていうのも、ファシリテーターの本ということで気になりますね。次。スの 21D、PRU ユエンさん。これは、どこの言葉なんだろう。漢字で書いてあるんですが、読みは PRU ユエンって書いてある。難しいな。簡単な方の川に、ロシクとかだったかな。鹿とか何時って入れて変換して出てくる漢字ですね。形容しがたい漢字に、国語の語、に、言語の言と書いて PRUUN と読むそうです。いやー難しいサークル名だ。声でアプリを動かす自由研究、僕が考えた最強のアレクサスキルの作り方。新刊が一冊ですね。アレクサの本みたいですね。なんか本の内容よりサークル名に時間をかけてしまった。で、次、スの 22D、ひまなごさん。このひまなごさんからは宣伝をいただいているので読み上げますと、マイクロソフト Azure を使って日本国内スマートスピーカー3大プラットフォームである Amazon Alexa、Google Assistant、LINE Clover に対応したスキル開発をする手法を解説します。書きたいことがありすぎてかなりボリュームアップしてしまいましたが、Azure でのクラウドアプリケーション開発とスマートスピーカースキル開発の両方を知ることができます。アカウントや時期がなくても手軽に始められる世界なので、新しいことを始めてみたい人にも全員取っていただきたいです。完全ノンコーディングでクロスプラットフォーム開発する手法、Azure Function ファンクションズプラス C シャープでサーバーレスなクラスプラットフォーム開発を行う方法などがメインです。Azure やスマートスピーカースキル開発を触ったことがある人にも有益な裏技情報や効率化テクニックなども紹介しているので、たくさんの人に読んでいただけたら嬉しいです。とのことです。というわけで新刊が Azure で作るクラスプラットフォーム AI アシスタントスキルということで、Azure メインに使っていくけれど、Alexa や Google アシスタント、LINE クローバーに対応した、開発をやっていくって本みたいですね。個人的にはアカウントは実機がなくても手軽に始められるっていうのが結構いいですね。スマートスピーカーを持ってない人とか、Azure のアカウント作るのめんどくさい人とかあると思うんで、もしその辺がなくても、まあ、Azure のアカウントはひょっとしたらいるかもしれないですけど、なくてもいけるんだったら非常に始めるハードルが低いっていうのはいい感じですね。というわけで、収録時間的に1時間をちょっと超えたので、ここまでにしておこうかな。巣の 22D まで読んだので、次は巣の 23D から、次回で最後といよいよなりそうです。では、ポッドキャストを締めていきます。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大関係なのでお気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録休が溜まっております。今ご連絡をいただくと3ヶ月から半年程度先になる場合がありますので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。また、Discord で、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというものを主催しております。このコミュニティは、おすすめポッドキャストを紹介したり、公開収録に参加したり、公開聴取会に参加したりできるコミュニティです。ポッドキャスト好きの人はぜひ配信ページのリンクからご参加ください。では、ゲストからの告知はゲストがいないので自分の告知をしておくと、イノ03C 青空プロジェクトでサーバーサイドコトリン本である入門実践サーバーサイドコトリンとインプットとアウトプットを始めるための始める技術、続ける技術、それから脆弱性診断研究会さんから委託で、オースザップ本を、委託していただいております。9月22日の牛書店ならば、ぜひ E03C でお会いいたしましょう。エンディングトークということで、ポッドキャストの収録どうだった話を毎回やってるんですが、ちょっと自分で昨日収録をしたのを聞いたら、かなり早口になってたなぁとは思ったんですが、まあ、量が量なので、ちょっと気になった部分は巻き戻して聞いていただければいいかなーなんていう甘えた思いを今抱いております。大変申し訳ありませんでした。なんかもうこれで6時間ぐらい収録してる感じなんで、癖になっちゃいそうでやだなって感じなんで、次ゲスト収録、あるいは一人収録をするときは、ちょっと意識してゆっくり喋るようにしようかなーなんて思っております。では、第46回目も牛書店7のサークルリス読み上げをやりました。最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。